次に議決結果をご紹介します。まず令和6年第4回9月定例会において、閉会中の継続審査としていた令和5年度各種会計決算のうち、一般会計、分譲宅地造成事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、林業集落排水事業特別会計、漁業集落排水事業特別会計、個別排水処理事業特別会計、診療所事業特別会計、駐車場事業特別会計、木材加工事業特別会計、与村川財産区特別会計については全会一致で認定とし、水道事業会計利益の処分及び決算、特定環境保全公共下水道事業会計利益の処分及び決算については全会一致で可決及び認定としました。また国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計については賛成多数で認定としました。続いて第5回12月定例会で提出された議案について、議案第1号田辺市民総合センター条例の一部改正について、議案第2号田辺市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について、議案第3号田辺市集落排水処理施設条例及び田辺市特定環境保全公共下水道条例の一部改正について、議案第4号工事請負変更契約の締結について、瀬谷川改良工事、議案第5号物品購入契約の締結について、遠隔合同事業環境整備機器一式購入契約、議案第6号権利の放棄について、議案第7号田辺市竜神ニューヤマセミの里の指定管理者の指定について、議案第8号田辺市大東百軒山渓谷キャンプ村の指定管理者の指定について、議案第9号田辺市地下露観光交流館の指定管理者の指定について、議案第10号避難文化会館の指定管理者の指定について、議案第11号田辺市及び白浜町におけるはしご付き消防自動車に関する連携協約の締結について、議案第12号和歌山地方税回収機構の共同処理する事務の変更及び機構規約の変更について、議案第13号令和6年度田辺市一般会計補正予算第6号、議案第14号令和6年度田辺市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、議案第15号令和6年度田辺市介護保険特別会計補正予算第2号、議案第16号令和6年度田辺市木材加工事業特別会計補正予算第2号、議案第17号令和6年度田辺市水道事業会計補正予算第2号、議案第24号田辺市職員の給与に関する条例等の一部改正について、議案第25号田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、議案第26号令和6年度田辺市一般会計補正予算第7号、議案第27号令和6年度田辺市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号、議案第28号令和6年度田辺市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、議案第29号令和6年度田辺市介護保険特別会計補正予算第3号、議案第30号令和6年度田辺市診療所事業特別会計補正予算第2号、議案第31号令和6年度田辺市木材加工事業特別会計補正予算第3号、議案第32号令和6年度田辺市与村川財産区特別会計補正予算第2号、議案第33号令和6年度田辺市水道事業会計補正予算第3号、 議案第34号令和6年度田辺市下水道事業会計補正予算第2号については全会一致で可決され、議案第18号から23号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて松平京子氏再任、前田恵子氏再任、久保正弘氏再任、広岡香里氏再任、石谷正秀氏新任、山影拓也氏新任については全会一致で異議なしとしました。次に賛否が分かれた議案の議員ごとの賛否の状況です。4定議案第22号令和5年度田辺市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、4定議案第23号令和5年度田辺市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、4定議案第24号令和5年度田辺市介護保険特別会計歳入歳出決算について、認定に賛成した議員は足立勝則議員、市橋修光議員、尾崎博文議員、宮井明議員、北田健二議員、福江博義議員、柳瀬正隆議員、立花智文議員、足立浩二議員、谷貞美議員、蔡明子議員、加藤義則議員、浅山誠一議員、松上京子議員でした。反対した議員は久保博次議員、前田佳代議員でした。なお採決時、小花勲議長は議決に加わりません。次に議員定数に関する協議についてです。本市議会は議員定数を平成17年の市町村合併時の30人から、平成21年には26人に、平成25年には22人に、令和3年には20人に削減し、議会運営を行ってきました。今期においては定数20人に対して原因数17人と欠員3人の状態が約2年続いています。そこで令和6年9月27日、議長から議会運営委員会にこれまでの議会運営を総括する意味で議員定数について調査研究を進めるよう諮問がありました。その後10月2日、11月5日及び21日に開催した議会運営委員会では、類似団体等の比較資料や外部講師による議員研修会の内容も踏まえ、委員間による自由討議により意見の集約が図られましたが、一定の結論を得るまでには至りませんでした。議会運営委員会は11月21日にその結果を議長へ答申し、委員会での調査・検討は終了しました。田辺市議会の議員定数について答申の抜粋です。当委員会においてはできる限り全会一致による意見の取りまとめを図るため、委員間での自由討議を実施し合意形成を目指すものの、議会には多様な視点が必要で、議員定数20人を削減すべきではない。旧町村部では議員定数を削減するとさらに住民の声が行政に届きづらくなる、議会力が低下するとともに議員のなり手不足にもつながるなど、議員定数20人を維持すべきとの意見が出された一方で、実数17人で欠員が3人ある中、17人で補完することで議会機能の低下にはつながらなかった。議員定数20人のままだと市民からすれば議員を増やすという感覚になるなど、議員定数を削減すべきとの意見が出され、その他にも客観的な根拠もなく市民を巻き込んだ十分な議論ができていない、次の選挙までにはあまりにも時間がなく改選後にしっかり議論すべきである、といった意見など 最終的には一定の結論を得るまでには至らなかった。